ini atai rare deru ken i de arimasu. Chotto o yomi tashimasu. Sara ni watashi miza soku ni wa yotsu no ikimono ga iru to chōgō tachi to no aida ni hofu rareta to miiru kohitsuchi ga tattiru no omita. Kore ni nanatsu no tsuno to nanatsu no me ga atta. Sono me wa zen sekai ni tsukawa sareta kami no nanatsu no mitama de aru. Kohitsuchi wa chikazuite miza ni swaru kata no miki no te kara makimono o uketotta to arimasu. この6節7節において私たちは子羊である勝利者の完全な権威を見ることができます。私たちはここにおいて御霊に満たされた、力に満たされた主イエス様の権威を見ることができます。子羊であるイエス様が中心におられます。ここにおいては何が中心であるかということが強調されています。イエス様は常に中心におられたのであります。ゴルゴタで二人の罪人と一緒に十字架につけられた時にもイエス様はその真ん中におられたのです。イエス様には罪はありませんでしたが、私たちの罪のために神の裁きと刑罰とを受けになられたのです。イエス様は復活された時に、弟子たちは閉ざされた部屋の中に集まっておりました。その時突然イエス様が体の真ん中に現れたと聖書は言っています。そして体に手と足とにある釘跡を示し、体にご自身の愛とご自分の死とを思い出させられたのであります。今日もなおイエス様は特に単が裂かれ、そしてご自身の名によって集まりがもたらう時にはその真ん中に立っておられるのであります。マタイ伝書8章19節と20節に、まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも事情で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと書いてあります。この箇所においてはイエス様は四つの生き物と長老たちの真ん中で、さらに御座の真ん中に座っておられます。ヨハネはユダの獅子、全世界の権威を持っておられる方が勝利を得られて巻物を受け取り、そして巻物を開くことができるようになったことを聞いたのであります。ヨハネはその獅子を見ようと後ろを向いたので、しかしヨハネが見たのは獅子ではなくて子羊です。その子羊はほふられたと思わる傷を負っていたのです。しかしその子羊は死んではいませんでした。血に横たわっていなかったのです。その子羊は立っておりました。子羊は生きて御座について支配をされているのです。このほふられたと見られる子羊について私たちは最後にもう少し考えてみたいと思いますが、三つのことについて考えられると思います。第一番目は力を得るための are vach karao eru shudan tushteno kohitsuchi no shi. Dainibame wa, o varini taru madeno ai tushteno kohitsuchi no shi. Soste dai sambame wa, sense keine thais russa baki tushteno kohitsuchi no shi de amas. Taichibame wa, Kohitsuchi no shi wa chikara no mitashi ni itaru michi deshita. Shuye sama wa yudazoku no shishi de arimashita ga yesama ni shouri ga atae rareta no wa yesama o shishi ni suru tame de wa nakatta no desu. Ooku no kuniguni wa その国の印として獅子とか、和紙とか、熊のようなものと持っているのです。獅子のような性格を持った支配者はいつの時代にもいたんです。しかし、このような性格を持った支配者を通しては、涙と血との流れは一層大きなもの、になってしまうんです。イエス様は獅子のように力を持って世界の歴史を転換させたのではなくして、犠牲の生贄として、ご自身が生贄の動物となることによって、この転換を成し遂げられたのです。主イエス様はご自分の犠牲の死を通して罪の壁を取り除いたのであります。子羊として、イエス様は勝利を得られたのです。普通は、力を使うことによって人は勝利を得るのですが、イエス様はご自分を犠牲として引き渡されることを通して勝利を得られたのです。ユダ族の獅子は、子羊のように死んだのであり、そして命の君であらうイエス様は、犠牲となったのです。イエス様は死の苦しみをされ、そして死に打ち、語られたのです。イエス様は、世界の支配権を獲得したのであります。ちょっと二三箇所をお読みいたしたいと思いますが、ヨハネ伝一章二十九節に、その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く、神の子羊。ルカ伝二十四章二十六節に、クリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかと。使徒行伝八章三十二節、彼が、すなわちエチオピア人の女王、神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官、彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふれ場に連れて行かれる羊のように、まだ黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかったとあります。またペテロ第一の手紙二章、二十二節から二十四節までお読みいたします。クリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ののしられても、ののしり返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは 私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。コリント第一の手紙5章7節に、新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでに葬られたからですとあります。またペテロ第一の手紙一章中九節に、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの例え地によったのですとあります。またヘブル人への手紙中二章二節の後半に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたとあります。イエス様の死は力を得るための道でした。子羊の死は力の満たしに至る道でした。第二番目は、イエス様の死は終わりに至るまでの愛の死でもありました。ヨハネ伝十三章一節に、さて過ぎ越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らせたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたとあります。また黙示録一章五節の後半に、イエス・キリストは私たちを愛してその血によって私たちの罪を私たちを罪から解き放ったとあります。主イエス様の死は愛の実践的な現れでした。イエス様は誰の血をも流さず力を用いることをしませんでした。主イエス様は主なる神だけがお敵になるように人を愛されたのです。主イエス様は愛のゆえに死に、その愛は耐えることがありません。この愛のゆえにイエス様は死に、ご自身を犠牲として引き渡されたのです。十字架に疲れた時にも、イエス様は父よ、体をお許しくださいと祈られたのです。これよりも大きな愛は他にありません。この愛が同時に最も大きな力なのであります。心の欠けが